皆様こんにちは。一日一日街路樹の装いも美しくなり、秋も深まってまいりました。さて、広報長くて11月号をお届けいたします。まず表紙です。9月30日から10月22日まで長くてアートフェスティバル2017が開催されました。文化の家の玄関ホールで 4,5 歳の女の子が係の方にスティックを持たせてもらって、ドラムの前に座ってドラムを叩いているところが映っています。彼女の家族が笑顔で見ている写真です。そしてページをめくると、写真で見る長くて10月8日日曜日、青空の下、伝統の上郷敬語祭りが行われました。隊列が上郷地区内を練り歩き、各所で鉄砲隊による火縄銃の発砲を、神社境内では神馬の疾走や棒の手が奉納されました。訪れた方々は勇壮なお祭りを楽しんでいました。それぞれの様子が写真で紹介されています。変わって、秋の一大イベント、長久手市民祭りです。時は11月12日日曜日午前9時半から午後3時まで、雨天決行です。場所は市役所 JA 愛知離島長久手支店。駐車場は市役所の北側駐車場と長久手小学校の校庭です。ここは雨の場合は止められません。駐車台数に限りがありますので、 N バスなど公共交通機関をご利用ください。出店は46のブースもあります。ステージですが、介助犬のデモンストレーション、内林太鼓、ヒップホップダンス、 N バスソングの発表、そして長久手高等学校吹奏楽部の演奏など盛りだくさんに準備されております。また同時開催として毎年恒例のリサイクルマーケットを開催します。他にも壊れたおもちゃの修理を行うおもちゃ病院や、古い布を使ったリメイクワークショップ、猫の譲渡会などを同時開催します。場所はエコハウスの駐車場です。雨天の場合はエコハウス内で行われます。なお、資源の持ち込みはできません。それから同時開催として高齢者生きがいセンターでは、産直野菜、手作り小物、集合販売会が行われます。保健センターでは健康展も行われます。ここでは骨密度測定や肌年齢測定、楽しいゲーム、手作りおやつ、体の成分分析測定など盛りだくさんです。スタンプラリーでプレゼントもあります。体に嬉しい体験がたくさんあります。最後に JAI 地美島長久手支店においては農業展も同時開催されます。農産物の共進会、これは優秀な農産物の表彰や展示が行われ、花の苗や緑化木の無料配布もあります。野菜や牡蠣の販売、五平餅、おこし物の販売など楽しい催しがたくさん準備されております。皆様ぜひお越しください。
変わりまして、市内一斉防災訓練のお知らせです。市民主体で市内のすべての小学校を会場として避難訓練や避難所運営訓練などを行う市内一斉防災訓練を実施します。今年度の重点項目として、 1. 要配慮者への対応、 2. 学校との連携、 3. 実際に発災したことを想定した 訓練の拡充を行います。なお要配慮者とは災害時に自ら避難することが困難な人で避難に支援が必要な人のことです。日時は11月19日日曜日9時から11時まで。会場は市内すべての小学校です。訓練の流れとして9時に防災行政無線サイレンが鳴り、安心メールにより市内で震度6強の地震が発生したとの情報を住民に伝達し訓練を開始します。参加住民は一時避難場所、公園、避難所、各小学校への避難訓練を実施します。各小学校において防災関係団体が実施する訓練に参加していただきます。例えば応急担架訓練、土のう作り訓練、炊き出し訓練などです。なお11月19日日曜日以外にもサイレンが鳴りますのでご了承ください。防災行政無線を用いた全国一斉の情報伝達訓練として時は11月14日火曜日11時から、場所は市内10カ所に設置してある防災行政無線です。長久手市以外でも全国的にこの情報伝達訓練が行われます。お問い合わせは安心安全課電話 56-0611 です。代わりまして長久手市みんなで作る町条例素案について知って考えるタウンミーティングを行います。町づくりを担うみんな、市民、議会、市がどのような役割等を果たし長久手の町づくりを進めていくかを定めたものが長久手市みんなで作る町条例であり、今年度中の制定を目指しています。条例の名称については仮称長久手市自治基本条例としてきたこの条例の名称をより市民の皆さんが親しみやすいよう長久手市みんなで作る町条例としました。条例素案の構成、これは全文と5つの章全21条で構成します。全文、条例の目的や実現しようとする町の姿。第一章総則、全体に共通する基本的な決まり。一条は条例の目的、二条条例の位置づけ、三条用語の定義、四条町づくりの基本原則。次に第二章町づくりの担い手の役割及び責務。市民、議会、市が果たす役割と頑張ること、責務。これは第一節、市民。五条、市民の権利。六条、市民の役割及び責務。第二節、議会として。七条、議会の役割及び責務。第三節、市として。八条、市長の役割及び責務。9条職員の役割及び責務。次に第3章市民主体のまちづくり。市民が主体的に行動する自治の力を高めるための仕組みや方法。10条市民参加及び協働。11条市民のまちづくり活動。12条地域のまちづくり組織。13条地域活動団体、市民活動団体及び地域のまちづくり組織の役割。14条地域活動団体、市民活動団体及び地域のまちづくり組織への支援。15条住民投票。次に第4章市政運営、市民のための市政運営の基本的な決まり。16条市政運営の基本原則。17条 計画的な市政運営。18条、情報公開及び個人情報の取り扱い。19条、安心安全な街づくり。20条、他の自治体等との連携。次に、第5章、実効性の確保。条例が役割を果たしているかどうかの検証。21条、条例の検証。以上です。この条例の趣旨や内容について、知って考えるタウンミーティングを行いますので、ご都合の良い日にぜひご参加ください。日程は、11月17日金曜日10時から11時30分。場所は入ヶ池体育館ミーティングルーム。11月21日火曜日19時から20時30分。場所は西小校区共生ステーション。11月22日水曜日19時から20時30分。場所は福祉の家2階研修室。11月23日木曜日祝日10時から11時30分場所は北小学校多目的室。11月24日金曜日10時から11時30分場所は市役所北側会議室棟2階会議室 DEF。 11月25日土曜日10時から11時30分。場所は市ヶ洞小学校多目的室。タウンミーティングでの意見等を踏まえて、条例素案を磨き上げた後、パブリックコメントを行います。パブリックコメントとは、政策を行うために決める様々な計画などが決定する前に、広く市民の皆さんから意見を募集する手続きのことです。このパブリックコメントを行うことで、計画が完成する前により多くの意見を集めることができ、市の政策に皆さんの意見を活用することができます。このお問い合わせは、経営企画課、電話 56-0600 にお願いします。変わりまして、平成28年度、決算の状況をお知らせします。一般会計の歳入総額は、192億9596万円。歳入とは、市に入ったお金です。歳出総額は、184億2253万円。歳出とは市が使ったお金です。この歳出を一人当たりの合計金額にしますと、市民一人当たりの金額に置き換えて、平成28年度末人口 56,627人で計算しますと、一人合計 325,331円です。そのうち民生費は 38%、 総務費は 17.5%、 土木費は 14.8%、 教育費は 14.2%、 衛生費は 6.1% などです。次に、特別会計の歳入総額合計は116億5981万円、歳出総額は110億9715万円でした。以上、お問い合わせは財政課、電話 56-0606 にお願いします。
長久手市の財政状況についてお知らせします。平成28年度決算に基づく健全化判断比率と資金不足比率についてお知らせします。算定の結果、前年度に引き続きすべての指標において国の基準以下となり、財政状況が 健全な状態にあると言えます。今後も適正な財政状況を維持するように努めてまいります。次に環境課からのお知らせで、同日祝日に出張長久手エコハウスが宇塚緑地公園にオープンします。市役所の隣にある長久手エコハウス、開館日ならいつでも古紙やペットボトルなどに資源を持ち込むことができます。10年が経ち、年々利用者が増え、多くの資源が集まっています。さらなる資源の回収とより便利にご利用いただくために出張所をオープンすることになりました。ぜひご活用ください。時は同日祝の9時から15時午後3時までです。初日は11月3日金曜日となります。場所は宇塚緑地公園の駐車場。回収品目は古紙、段ボール、新聞紙、雑誌、雑紙、瓶、飲食物、化粧品用、蓋は外してください。缶、スプレー缶は除きます。プラスチック製容器の包装、指定袋に入れてください。ペットボトル、蓋、ラベルを外してください。小型家電、燃えないゴミ袋に入るぐらいの大きさまでです。IN クリーンと称しまして、私たちの街をきれいにしましょうという催しを12月の3日日曜日に行います。詳しくは、環境課56-0612へお問い合わせください。次にお知らせです。知っていますか？高額医療、高額介護合算医療費制度。これは同じ医療保険の世帯内で、平成28年8月から平成29年7月までに支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、限度額を超えた場合、その超えた金額が支給されます。お問い合わせは、国民健康保険医療課で電話 56-0618 です。次は、シニアの広場。地域生き生きライフ推進事業として、6つのことを行っています。1つ目は、生き生きライフパーティー。毎月これを行っています。健康づくりに関心のある皆さんが集まって、楽しく運動をし、交流しています。体を動かすことの楽しさを実感して、みんなで運動を始めるきっかけとしませんか？これは、長寿課、電話、56-0639 です。お申し込みは長久手温泉、電話 64-3511 です。今月は11月の8日水曜日、1時半から4時までです。場所は文化の家、光のホール。映画上演後行います。2回目は11月30日木曜日2時から4時までです。福祉の家2階の集会室で行われます。前日までに株式会社長久手温泉電話 64-3511 にお願いします。2つ目は歳末助け合い事業、年忘れお笑い演芸会ということで行います。これはボランティアによる落語を行います。皆さんで大いに笑って明るい気持ちで新年を迎えませんか？第1回は日にちが12月2日土曜日午後2時から4時まで。場所は北小学校多目的室、定員は70人。第2回は12月7日木曜日午後2時から4時まで。場所は福祉の家2階集会室、定員は100名。第3回は12月16日土曜日午後2時から4時まで。場所は西庁舎3階研修室、定員は100人です。対象は市内在住の65歳以上の方。申し込みは事前申し込みは不要ですが、会場の席には限りがあります。3つ目はお掃除講習会参加者募集です。シルバー人材センター が行います。時は11月22日水曜日午後1時半から4時まで、高齢者生きがいセンターの2階会議室で行います。対象は市内在住の60歳以上の方、先着10人です。お申し込みは11月15日水曜日までにシルバー人材センター窓口または電話でお申し込みください。電話番号は 62-9100 です。4つ目は生き生きクラブについてです。65歳以上の人を対象に、老人憩いの家や地域の集会所で健康チェック、創作活動、例えば11月はパウダーアートで絵図作り、運動などを行います。日にちは11月の1日から28日までいろいろ行っておりますので、お問い合わせは長寿課電話 56-0639 へお願いします。5つ目は11月12日日曜日、ござらっせ入選料無料のお知らせです。これはこの日に限り市民に登録発行された優待カード、あったカードを提示すると長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。6つ目、
続いて子育ての広場から中央図書館お話し会のお知らせです。大人のお話し会、読書会があります。日時は11月7日火曜日10時半から11時半まで、18歳以上の人が対象です。これについてのお問い合わせは中央図書館電話番号 63-8006 までお願いします。場所は11月児童虐待防止月間。児童虐待とは身体的虐待、殴る、蹴る、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど。2番、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィーの被写体にするなど。3、ネグレスト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど。4、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るうなど。子育てに悩んだら、ご近所で虐待があるのではないかと思ったらご相談ください。相談窓口は家庭児童相談室専用電話 639500 まで、平日は朝の9時から夕方5時まで。子育て支援課電話 560633、 平日は8時半から5時15分まで。続いて DV 相談。 DV とはドメスティックバイオレンス、夫やパートナーなど近親者から受けるあらゆる形の暴力のことです。1、身体的暴力、平手で打つ、足で蹴る、斧で殴る、物を投げつけるなど。2、精神的暴力、大声で怒鳴る、罵るなど。3、経済的暴力、生活費を渡さない、仕事をすることに反対するなど。4、性的暴力、嫌がっているのに性的な行為を強要する、否認に協力しないなど。暴力に悩んだら、暴力を受けている人を見かけたら、一人で悩まずにすぐに相談してください。相談窓口は家庭児童相談室、電話番号 639500 まで、平日の朝9時から5時までです。11月12日から11月25日は女性に対する暴力をなくす運動です。夫、パートナーからの暴力、性犯罪、売春、セクシャルハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は 女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。11月13日から11月19日は全国一斉女性の人権ホットライン強化月間です。 DV、セクハラ、ストーカー行為といった女性に関する人権問題について相談をお受けします。女性の人権ホットライン相談専用電話番号は 0570-070-810、 期間中平日は8時半から5時15分までです。相談をお待ちしています。続いて長久手文化の家からのお知らせです。長久手寄席三遊亭円楽立川志らく二人会、毎年恒例の長久手寄席、テレビでもおなじみのお二人の落語をじっくりとお楽しみください。時は平成30年2月3日土曜日、17時半5時半開場、18時6時開演です。場所は森のホール。続いてガレリアコンサートボリューム166、ときめきカルテット、軽やかなフルートの音色がアトリウムに響きます。4人の奏でるハーモニーをお楽しみください。時は11月26日日曜日、12時開演、場所はアトリウム。以上、文化の家お問い合わせ先電話番号613411までお願いします。長久手学び愛講座11月募集1月開講分のお知らせです。場所は西庁舎3階公民館、対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人、すべて初心者向けです。講座を2、3お知らせします。腸活でハッピーライフ、腸は第二の脳、腸が汚れていると心と体のあちこちに悪影響が、食べ物と生活習慣の改善で腸内美人、腸内イケメンに、 日時は1月10日、17日、24日、31日の水曜日、時間は10時半から12時まで、費用は1400円です。続いて、英語 ABC からもう一度、アルファベットから学びます。何度も繰り返し練習します。決して諦めません。日時は1月22日、29日、2月5日、12日、月曜日です。時間は9時半から11時まで、費用は1240円です。続いてヨガ、体と心の本音を見つめよう、リラックス中心のハタヨガです。ラフターヨガやピラティス、アドラー心理学も触れ、体と心の訓練もします。日時は1月12日、26日、2月2日、23日の金曜日、時間は10時から11時半まで、費用は1400円です。以上のお問い合わせ先は生涯学習課、電話番号 560627 までお願いします。続いて町の話題、水芙蓉が見ごろです。水芙蓉は朝のうちは純白、午後には淡い紅色、夕方から夜にかけては紅色になります。酒を飲むと顔色がだんだんと赤みを帯びるのに似ていることからこの名前がついたと言われています。花の時期は9月から10月頃です。写真には朝の純白の水芙蓉と夕方からの紅色の水芙蓉の花が写っています。これで A 面を終わります。音楽が終了したら B 面に変えてください。